力の源とは、話池宮城義弘。
今朝はですね、皆様とご一緒にこの力の源ということで、考えてみいきたいなと思っております。特に、このエリアの経験からですね、学んでみたいなと思うんです。またエリア、それからモーセ、弟子たち、この人たちがどういう経験をしたのか、ちょっとですね、振り返って考えてみたいと思います。エリアといえば、まあ本当に彼、まあ偉大な預言者ですが、彼の働きとして、こう、まあ、すぐに思いつくと言いましょうか、思い当たる出来事というのは、カルメル山上におけるバールの預言者たちとの戦いのことではないでしょうか。本当にこの、なんて言いましょうか、敗信の最中、イスラエルの、こう人々はですね、いわゆるこの異邦人から受けた影響によって、様々なその偶像礼拝に陥っていました。そして、作り主なる唯一の神ではなくて、作り主に作られた様々な資源を持って作った偶像を拝んでいたんですね。いつの間にか。で、そのような状態の時に、エリアはその状態を見て嘆いてですね、そして神によって動かされてですね、彼はその時の王でありましたアハブ王の前に出ていきます。そして彼にですね、このバールの預言者たち、そしてアシュタロテの預言者たちを集めなさいと言ってですね、アハブ王に伝えたんです。そしてその時にこのカルメル山上に集めるように指示したんですね。しかし考えてみると王様に対して語っているわけですけども、面白いですね。神はこのエリアにその権威を与えてですね、王様の前に出て行った時に堂々と彼の前に指示したんですね。神の命によりですね、このようにしなさいと伝えたんです。その時アハブはどうだったんでしょうか。その権威にですね、押されて、あたかもエリアが王様であるかのようにですね、アハブはその命令に従ったと書かれています。そしてエリアはですね、450人のバールの預言者たち、そしてアシュタロテの400人でしたかね、400人の預言者たちを目の前にして、たった一人で彼らと戦ったんですね。そしてその戦いが繰り広げられた場所というのがですね、これ地図上で言うと、これガリラヤ湖ですね、の、まあ北西部というんでしょうかね、イスラエルの北西部にあたるこのあたり、この赤い丸印があるカルメル山がここにあったようです。そしてその山というのはこういうものでした。まあこれは現在の場所ですけれども、この頂上でその戦いがあったと言われています。で、そこでエリアは王に言うんですね。450名のバールの預言者、そしてアシュタロテの400人の預言者、彼らと、そしてたった一人のエリアとの戦いなんですが、王様に言います。我々のために2頭の牛を用意してくださいと。そして1頭はこのバールとアシュタロテの預言者のために、もう1頭は私、神のためにですね、それぞれに与えなさいと。そしてそれを整えて、犠牲として捧げましょうと。そしてそれを火をつけずに置きなさいと。そう命令するんですね。そしてその申し出に王はですね、心よくではなかった。しかも預言者たちも心よくではなく、しぶしぶそれに従ったんですね。おそらくこの時点ですでにこのバールの預言者たちは恐れをなしていて、そして自分たちがこの火をつけずに、自分たちで火をつけずに置いた生贄として捧げられるその動物が焼き尽くされることはないと分かっていたんです。ですけれども、その、誰が神なのか、本当の神はどなたなのかということを見せるために、これがよかろうと言って、この持ち出した、この、2頭の牛をですね、焼き尽くすのを見てみようというこの提案にですね、 逆らうことはできなかったんですね。しぶしぶそれがよかろうと言って同意しました。そして実際に用意され、動物がこの整えられて、まずあなた方は数が多いのだから、あなた方からまずその犠牲を捧げなさいと言って、彼らは朝から整えて祭壇に牛を乗せてですね、天から火を降るのを待ったんです、祈りながら。ところがどんなに祈ってもですね、その実際に火が起こって焼き尽くすことはありませんでした。祈りつつ待つんですが、昼になっても、そして昼を超えてですね、もう昼になっても焼き尽くされないもんですから、彼らはですね、躍起になって自分の身に傷をつけながら、血を流しながらですね、熱烈に祈ったんです。ところが昼を過ぎていって夕方近くなっても、決して火は降ってきませんでした。夕方になりました。彼らは何もすることができずに疲れ果てて倒れてしまいます。諦めてしまいます。そこでエリアは出て行ってですね、この私に注目しなさいと言って、おごそかにその犠牲を用意して整えて、祭壇の上に夕の礼拝の時刻に捧げました。そして、このバールの預言者たちとは違って、静かに祈って神様にこの、捧げ物を受け入れてくださいとお祈りするんです。そしたら、直ちに天から火が降って、焼き尽くした。しかもです。このバールの預言者たちは普通にこの焚き木の上に動物を乗せていたんですが、エリアの場合はその乗せた動物の上から水をたっぷりかけて、そして周りに溝を掘ってたらしいんですが、溝に水が溜まるほど水をかけて、そして普通では火を起こそうとしても簡単にはつかない状況にしたときに、した状態でそれに臨んでいたんです。ところが、一瞬にして天から火が降って、その祭壇にあった動物を焼き尽くした。それだけじゃなくて、祭壇もろとも、そして溝に溜まっている水もすべて焼き尽くしてなくしてしまった。そういうことが起こったんです。もちろんこの状況を見るならば、たった一人ではありましたけれども、エリアの大勝利でした。このことを見るときに、我々一般に考えるならば、400人、そしてバールの預言者450人、そしてアシュタロテの預言者が400人、850人ですか。そういう人たちを目の前にたった一人で彼らと戦うという状況を考えたときに、誰が勝てると思いますか。人間的に考えれば難しいですね。ありえないかもしれない。でもあの時にエリアがあれだけ堂々として、なおかつ言った通りに神が唯一の誠の神であるということを証明できたのは、その力はどこにあったんでしょうか。国と指導者の上巻にこのことがずっと書かれているんですが、そこの146ページに、エリアの時代から幾世紀の長きにわたって彼の生涯の記録は、背信の最中にあって正義のために立つように召された人々に霊感と勇気を与えてきた。そして世の終わりに臨んでいる我々にそれは特別の意義を持っているのである。歴史は繰り返されている。今日の世界にもアハブやイゼベルのような人物がいる。現代はエリアが生存していた時代と全く同じように偶像礼拝の時代である。この言葉は興味深いなと思うんですが、過去の出来事として聖書にたくさんいろんな出来事が載っているんですけども、これはですね、何も昔こんなことがあったと言って、すごいな、あるいはびっくりしてしまうような事件を見てですね、ただそれだけで済ませるものではないですね。後半に書かれていたように、現代はエリアが生存していた時代と全く同じように偶像礼拝の時代であると、ここで宣言しています。我々は昔の時代と今の時代を比べてですね、その昔の時代に得た教訓を生かしていかなくてはいけないですね。ところで皆さん、偶像礼拝の時代だとここで言ってるんですけども、現代が偶像礼拝の時代だと思いますか。 アシュタロテや、何ですかね、このいろんな像を建ててですね、いろんな神々、まあ日本では八百万の神々って言いますので、いろんな神様があるわけですけども、それを祀ってですね、熱烈に祈ってそれを信奉している人たちがたくさんいるでしょうか。うなずいている方々もいます。そして、どうだろうっていうふうな顔をしている人たちもいますが、まあ、実は結論から言うと、やはり偶像礼拝をしている。これは自分が意識しているかいないかに問わずですね、偶像礼拝に陥っている世の中です。そしてまたですね、これは一般の方々、神を信じないと言っている人たち、あるいは聖書の神様を信じないと言っている人たちだけの話ではないんです。神様を信じています。聖書の神様を信じていますと言っている教会の中でも同じことが行われていると言っているんです。今ちょっと、と思う人がいたかもしれない。なんとなくそういう声が聞こえてきました。そう思いますね。まさかそういうことはないですよと。でもそうじゃないんです。この、考えてみて、見てください。これは、選民イスラエルと言われた、選ばれた国民の中で起きている事件なんです。偶像礼拝に陥って、異教の教えを取り入れて、本来、唯一の誠の神様の教えがあったところに別の教えを持ってきて、それを信じてたんです。この国で。ですよね、イスラエル。12部族の中の10部族がイスラエルの国の、なんですかね、部族ですね。10部族がそこの、部族でした。で、彼らは真の神様を知ってました。学んできていました。その教えも持っていました。ですけれども、そこに様々な異教の教えを取り入れて、それを信じるようにしてたんです。当時。つまりこれは現代に置き換えて考えるならば、神を信じていて、真の神様を知ることのできる聖書を持っている教会において、このことが行われたと考えなくてはいけない。一般の人たちは聖書の神様を知らないわけですから、当たり前です。でも、教会において、こういうことが行われることがあるということを私たちは覚えていないといけないわけですね。そういう意味において、我々にとって大きな教訓になるはずです。見てみましょう。偶像礼拝って一体どういうものなんですか？国と指導者146ページにはですね、外面的伝道はなく、つまり建物とか偶像とかは置いてないんですよ。目を向けるべき偶像はないかもしれない。しかし、幾千という人々が富、名誉、快楽、また生まれ変わらない心の傾向のままに生きることを許す。耳障りの良い話など、の、この世の神々に従っているって書いてある。こういうふうに聞いたら、なんとなく教会の中にこういうことがありそうだなって思う人も出てくるんじゃないでしょうか。確かに偶像を拝みませんよ。教会では。でも、私たちの心の中覗いてみてください。富、私に関係ないですよ。そんな贅沢もしてないしって思うかもしれないですけども、皆さんが優先に、このお金の使い道として優先的に考えるのは、誰ですか？おそらく自分だと思います。まず自分の身の安全や、そして、安定した生活を守ってから、神様や人のために何か分ける。これが、そういう余裕があればやるぐらいの考え方なんじゃないでしょうかね。名声、どうですか？いやいや、私はそんな名誉欲とか特にないですよって言うかもしれない。でも、普通の会話や、ちょっとした交わりの中で、その中で自分が優位な立場に立ちたいと思うことは多分あると思います。話をしているときに、自分がこういうことの方が正しいと思っているときに、話をしていて、違う意見が出てきたとき、それを抑えてでも自分の意見を通したいと思うことないですか？人によく思われたいと思って、実際はそういう性質ないのに、なんて言いますかね、その良さそうに見せてですね、振る舞うことないですか？これ名声です。自分をよく見せたいんです。自分が賢いと思ってほしいんです、周りにね。自分の名を売るんですよ、ですか？そういう行動してないでしょうか？快楽、自分の楽しみ追っかけてませんか？もちろん楽しいことをすることは別に それ自体悪いことではないですが、度が過ぎたらどうなんでしょう。それと、その後に出てきました。生まれ変わらない心の傾向、皆さん感じてますか？それあります、一人一人ね。それをそのまま、そういう傾向のまま生きることを許してしまっていないでしょうか。自分は弱いから、これにはちょっと私弱いんですよ、と言って、よしとしてませんでしょうか。まずいから、正していこうというんじゃなくて、いや、自分弱いんでこれちょっとダメなんですよね、と言ってですね、そのままにしていないでしょうか。そういうことがあるために耳障りの良い話、こういうことも受け止めてくれる先生の方に行ってですね、その人の話ばっかり聞いて、耳障りの悪い言葉を避けていないでしょうか。これは教会にあることです。教会の中に、そういうことをしている人たちは神々に従っているって書いてあるんですよ。これは偶像礼拝と言っています。これ申し訳ない。先に言いたいと思います。私自身も偶像礼拝者だなって感じました。なぜならば、自分の弱さを感じますし、そしてその弱さに負けることだってありますし、そういう中にあって、我々が、そのような自分の状態を見て、今後どうするか考えていく材料にしたいなと思います。もう次の引用文なんですけれども、今日広く行き渡っている配信は、預言者の時代にイスラエルに広がった配信とよく似ている。今日多くの人々は神よりも人間を高め、人気ある指導者を称賛し、富を礼拝し、啓示の真理よりも科学を尊重してバールに従っている。どうでしょう？科学という言葉は非常に、何て言いましょうか、人間にとって心地よい、なんかこう、ある意味ちょっと勘違いさせられるんですが、科学で証明されたものは真実であると、いつの間にか思ってますね。でもこの落とし穴がありまして、科学というのも今現在示されていることしか分かってない。それ以上のことは分からないために、預言者を通して神様が科学的なことを語っているのにそれを否定されることがよくあります。健康の原則においてもそうです。その他のいろんな原則においてもまだ人間がそのことを見出していないだけで、で、聖書が言っていることは間違いだと言うかもしれないが、まだそれに気がついていないだけのことがよくあります。それでありながら科学を尊重してですね、この科学に従っていく。こういう考え方は人間にあるっていうんです。これはバールに従っているとここで宣言しています。疑惑と不信は人々の心に悪影響を及ぼし、多くの者は人間の理論を神の言葉の代わりにしている。我々クリスチャンというのはですね、神の言葉に従い、それを信じる民のはずなんですが、それよりも人の理論を信じている。科学を信じている。言葉を信じている。彼らは人間の理性が神の言葉の教え以上に高められるべき時が来たと公然と教えている。義の標準である神の律法はもうその効力を失ったと言われている。すべての真理の敵は欺瞞的力を持って働きかけ、神の占めるべき位置に人間の制度を設け、人間の幸福と救いのために定められたものを彼らに忘れさせようとしている。私たちは、なんていうの、神の言葉に従って歩むべきなんですが、個人的にもまだそれに完全に勝利していませんね。で、この思想といいますか、その偶像礼拝が、進みに進んだ最たるものが、ここに最後ちょっと出てきました。人間の制度を設けと書いてある。これ何のことなんでしょう。こういうふうなことです。国と指導者上巻152ページ。福音時代を通じて人類の大敵は第4条の安息日の戒めを特別攻撃の目標にしてきた。サタンは言ってる。これから言うことはサタンが言ってることですね。普通はよく神の言うことを提示するんですが、今度は逆です。逆説的にサタンが言っていることが書かれています。サタンは言っている。私は神とは反対の目的を持って働く。私は神の記念である第7日目 第7日目の安息日を破棄するように私の手下たちに権限を与える。こうして私は神によって聖別され、祝福された日が変更されたことを世界に示そう。その日が人々の心に覚えられることはない。私はその記憶を消し去る。その代わりに神の証明のない日、神と神の民との間の印となることができない日を設けることにしよう。私はその日を受け入れる人々を導いて、神が第7日にお与えになった神聖さをその日に与えるようにさせよう。私は私の代表者によって私自身を高めよう。これサタンが言ってるわけですよ。第1日が尊ばれ、プロテスタント教会はこの偽の安息日を本物として受け入れる。私は神が制定された安息日を遵守しないことによって神の律法を侮辱する。これは私とあなた方の間の世々にわたる印であるという言葉を私の側の安息日に活用しよう。つまりサタンは日曜日を守ること、その日曜日は世々にわたるあなたと私との間の印だよと、サタンはこの言葉をですね、逆に利用しているんです。つまり我々がもし本当に日々の個人的な戦いにおいて勝利しないまま、あるいはごまかしながらずっと生きていったとすると、最後はこの大きな世界中で起こる大きなこのテスト、まあこれ我々よく日曜休業令って言ってますね。最終的には日曜遵守令になるわけですけども、もう最初は休みましょうということから始まるかもしれませんが、最終的には礼拝を強要してきます。その礼拝日はいつかというと日曜日です。このテストがやってきたときに、我々が今の自分の戦いにおいての勝利者になっていなければ、この時には確実に我々はこの、強大な敵にですね、してやられることでしょう。黙示録の13章の4節にですね、このことが書いてあって、誰がこの獣に匹敵しようか、誰がこれと戦うことができようかというほど強力な力なんです。多くの人たちが、ほとんど世界中の人たちがそれに賛同しているときに、エリアのように、私は第7日目安息日を守りますと言えるかどうかです。これは大きなテストになります。このテストのときに私たちが神の御名をですね、褒めたたえつつ、そして神の言われた安息日を守ると主張するときに、神様は私たちをどうしてくださるか。エリアがカルメル山上で勝利したように、勝利できるようにしてくれるんでしょうか。皆様、これを勝利させてくださると信じていますか。エリアの力はどこにあったんでしょうかね。それを少し考えてみましょう。国と指導者の上巻90ページにはこう書いてありますね。エリアが彼の言葉を語ったのは、神の御言葉の確実な力に対して強い信仰を働かせたからに他ならなかった。もし彼が自分が仕える神に絶対的信頼を持っていなかったならば、アハブの前に立つことはしなかったであろう。そしてこの絶対的な信頼というのはどういうものだったか、もうちょっと見てみましょう。国と指導者の143ページです。自分の無価値なことを知って、全く神により頼む魂ほど、一見無力に見えるが、真にこれほどに打ち勝つことができないものは他にないのであると書いてあります。つまりエリアは、彼がものすごいタラントを持って力強い人だったから、ああいうことができたわけではなくてですね、自分は全く力がないということを認めて神の前に出て、より神により頼み、助けを求めたときに、その力が与えられたんです。そしてそのときに与えられた神からの力は、 一見無力に見える。つまり人間、自分は何でもできるという思いではなくて、何もできないけど、神様が働いてくれるならばできますという、この信仰を働かすとき、これ無力に見えるけど、一番強いんだって言うんです。この力が。私たちはこのことを文字だけじゃなく、ただ知的にだけでもなく、経験として持ってないといけないですね。いざという時に、その力を発揮することができる信仰をですね、養っていかないといけない。日々の生活、生き方の中で。続けてこういうことが書いてあります。エリアの力であられたお方、これ神様、唯一の誠の神様ですね。どんなに弱いものであっても、苦闘する神のすべての子供を支える力を持っておられる。神はすべてのものに忠誠をお求めになり、すべてのものに必要な力をお授けになるのである。神様は私たちにですね、神に忠実であるようにこれを求めるって。そして求めて、なおかつすべてのものに、その忠誠を守り通す力を授けてくださるって言うんです。これはエリアだけじゃないって書いてありますよね。弱い。どんなに弱いものであっても、エリア強かったかもしれない。人間的にも。でも、どんなに弱いものであっても、この力を与えるって言うんです。人間は自分だけの力では無力である。しかし人間は神の力によって悪に勝利する力を持ち、他の人々をも勝利するように助けることができる。サタンは神を防御とする者に勝つことはできない。人は私について言う正義と力とは主にのみあると。イザヤ書45章の24節です。エリアはですね、確かに力強く働き、大勝利を収めました。ところが皆さんのご存知のように、この後ですね、エリアは大失敗しますね。敗北を喫します。それは何だったかというと、もう皆さんご存知ですけれども、イゼベルに脅された時に、彼はですね、信仰をこの時働かすことができずに、自分を見てしまって、恐れおののいて逃げてしまった。本来であればその時に、そのイゼベルの前にですね、またアハブの前に立った時と同じような威厳を持って語ることができたはずなんです。そして国の、民のうちにですね、信仰をですね、燃え上がらせて神に導くことができたはずなんですが、彼は恐れてですね、逃げてしまいました。失敗しました。そこで彼はまた貴重な経験をするんです。彼がですね、自分がもうまた自分の命が奪われるのではないかと恐れたんですが、そしてその時に神様は彼に使いを送ってですね、で、彼に、まあ、慰めてくださるわけなんですが、その時にこういう経験をしました。神様はですね、彼の前に、自分を、表そうとされたんですが、その時に、大風を起こしてですね、彼の前に現れた。現れたというか、その大風を起こされて、その後に、神がいるかどうか、エリアはそう見ようとしたんですが、そこには、神様はおられなかった。次は今度は大地震、大きな地震を起こして、そのあたりに力ある神を見ることができるかと思って見たんですが、そこにもいなかった。その後また火を起こしてですね、その火の後に神様が現れるか 見ようとしましたが、そこにはまた神を見ることができませんでした。そして最後に静かな細い声で彼に語りかけたんです、神様は。あなたはどこにいるのか、何をしているのかって尋ねてきたんですね。その時彼は、エリアは学んだんです。華々しい働きをしている時に、この神様のですね、ことを、なんて言いましょうか、印象的に思ってですね、強く惹かれて大きな信仰を養えると思っていたんですが、実はそうではなく、そういうものではなく、静かな細い声、我々の良心に訴えかけてくる聖霊の声によって人は強くなれるということをこの時に理解したそうです。 この引用文見てみたいと思う、注目したいと思います。人々の心に罪を悟らせて悔い改めに導くのは神の御言葉の最も博学な講演であるとは限らない。人々の心に触れるのは雄弁や論理ではなくて聖霊の芳しい影響力である。聖霊は静かに しかも確実に働きかけて品性を改変し啓発するのである。人の心を変える力があるのは神の聖霊の静かな細い声である。エリアはですね、本当に偉大な働きをするほど信仰的だったんですが、弱さがなかったわけじゃない。その弱さのためにですね、失敗して逃げ隠れしてたわけです。その時に細い小さな声だったかもしれませんが、それを聞いた時に、神様はもし私たちが心から神様により頼む時に、いつでも助けてくださるお方であるということをですね、彼はこの時学んだんだそうです。そして最終的にエリアに与えられた慰めはこれでした。エリアはですね、私だけが残って、このバールとその背信の子らと戦っていますと。そしてしまいには私も殺されてしまうんじゃないですかということを神様に訴えました。そして神様は彼らを罰しないでは置かないと約束された。そしてその後に、こういう言葉を与えたんです。列王記上のですね、19-18。また私はイスラエルのうちに、7000人を残すであろう。皆バールに膝をかがめず、それに口づけしないものである。エリアの目から見ると、もう誰一人神に従う者はいなくて、自分だけしか残っていないと思っていたんですが、7000人の人たちを残していると宣言したんです。まあこれが時期通りか象徴的な数字なのかわかりませんけれども、7という数字は完全数ですよね。私が考えるには、神の働きを遂行して完成させるのに十分な数の人がいますよと言ってるんだと思うんですね。これは過去に神様がエリアに与えた言葉ですが、現代にも適用しなくてはいけないと私は思います。そしてこの言葉に励まされるのではないでしょうか。さて、失敗したのはエリアだけじゃないですね。モーセも、偉大なモーセも失敗しました。モーセはもうずっと神に忠実でですね、この民を率いてきたんですが、最後で失敗しますね。カデシバルネアに入る少し前に、この荒野での民のために水を常に神様は神の民に提供していましたけれども、このカデシの手前でですね、この水が枯れてしまった、泉の水が。すると、そのことが民に知れ渡って、その民の中から不平不満がまた出てきたんです。彼らの親たちがしたように、彼らもですね、自分たちの目の前に水が消えてなくなってしまって、これから水がなくてどうやって生きるのかという、その物質的なですね、要求に彼らは耐えられなくなって、不安になって、モーセに訴えるんです。我々をまた荒野で死なせるために連れてきたんですか。前に、神に反逆して滅んでいった人たちのように、砂漠で死んでいたらよかったのにと、そういうふうに呟いたんですね。モーセはこれまでそういう言葉をですね、うまく、この、言い聞かせて彼らをですね、こう、悔い改めに導いていたんですけれども、しかし、この、最後のこの時は、この時に彼はですね、踏ん張ることができず、忍耐できずに、感情のままに彼は怒りを表してしまった。そのことが、人類の曙光という本に書かれていますけれども、こう書いてあります。モーセとアロンは、ただ神だけに属する力を我が物顔に装った。我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。と彼らは怒って叫んだ。彼らは人間的弱さと情を持った彼ら自身にその力があるかのように振る舞い、自分たちを神の位置に置いたのである。一瞬、モーセはですね、神様のことを忘れてしまって、自分の感情のままに怒りをぶつけたんです。 我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのかと言ってですね、岩を二度叩いたんですよね。大失敗でした。神様をおしのけて、自分たちの功績にしてしまったわけですね。本来であれば、その一度叩いて岩から水が出てくるときに、神様はどんなに恵み深いお方であるかを、かといって賛美をし、褒めたたえる機会になったはずなのに、それをですね、怒りによって、そのためにその怒りをぶつけることによって大失敗してしまったんですね。続きですけども、水は豊かに湧き出て群衆を満足させた。しかし大きな過ちがなされた。モーセは歓喜を起こして語った。彼の言葉は神の御栄が汚されたことに対する義憤からではなくて人間の感情の表現であった。彼は背く人たちを聞きなさいと言った。この献石の言葉は事実であった。しかし真実でさえも感情的になり歓喜を起こして語るべきではない。言ってることはその通りだったみたいです。ですけれども、それであっても感情をむき出しにして怒りをあらわにしてそのままその人に当てていくというのはいいことではなかったんです。神様はこのことをモーセに指摘して、その罪を指摘して罰を免れることがないようにしたんですね。偉大な指導者でした。だから偉大な指導者だから許されるということではなくて、むしろ逆だったんです。偉大に神に近く交わることができたからこそ、このちっぽけに思える、ちょっとしたことかのように思えることによって、彼は約束されたカナンの地に入ることができなくなったんです。そしてモーセはそれを認めて悔い改めました。もう一つの引用文、これも読んでみたいと思います。イスラエルの人々は、困難や試練にあった時には、いつでも神がそのことに無関係であって、モーセが彼らをエジプトから導き出したと非難するのであった。彼らがその放浪期間を通じて、旅の苦難についてつぶやき、指導者に不平を言った時、モーセは、あなた方のつぶやきは神に対するものである。あなたを救われたのは私ではなくて神であるというのであった。この失敗を犯すまでは、こういうふうにしてですね、人々を神に導いたんです。罪を犯すことがないようにですね、彼らにですね、そのようにうまくいっていたはずなんです。彼らがつぶやく、民がつぶやく言葉は、モーセ自身じゃなくて神につぶやいていることだから、私、メッセンジャーであるモーセには関係なかった。そういうことを十分理解して彼は対処してたのに、最後の最後で自分の人間の弱さに負けてですね、怒りをあらわにしてしまった。しかも、神様の働きなのに、自分の働きかのように振る舞ってしまった。それは大きな罪だったんですね。私たちはこういう失敗の経験が聖書に載っている。しかも偉大な指導者の中にそういうものが、そういう失敗談が残されていることはありがたいことです。私たちもこの失敗をしないためにですね、教訓を与えてくださっているわけですね。ですから、このことから言えるのは、我々が本当に力強く人間の弱さに打ち勝って生きていくために、どうしても必要なのは人間のタラントや力強さではなくて、神とつながっていること。神様の助けをいただいていること。これに尽きるんですね。これ以外には人間が罪を犯さず生きるこの術はないということです。必ずその弱さに負けて自分の汚点を残していくことになるわけですよね。カナンから栄光への中にですね、弟子たちの経験が書かれています。弟子たちは、最終的には、本当に神の 霊感を受けて素晴らしい働きを展開していくんですが、イエス様が十字架におかかりになって死んで墓に葬られた時、彼らの状態は最悪でした。彼らの思い描いていた信仰、あるいは彼らが語っていた信仰というのはですね、イエス様がこのイスラエルの王になって支配者になって、我々はその家来、この配下になってですね、国を治め世界を治めていくという野望があって、それがもうすぐ実現すると思っていたから、あのようにイエス様にですね仕えていたんですが、イエス様が取り去られて、もう命が奪われてこの世にいなくなった時、彼らはですね、どうしようもなく不安になって逃げた。そして二階座敷に集まって震えていたんです。そこから彼らは様々なことをイエス様に教えてもらって、40日間、イエス様はですね、復活されて40日間、この弟子たちと交わりましたね。その間に彼らは、今までイエス様が私たちに伝えよう、弟子たちに伝えようとしていたことを彼らが理解できなかった、それらのことを一つ一つ理解するようになったと言われています。その交わりの経験、そして何よりも自分たちは、特にペテロはそうでした。みんなのものが裏切っても私は裏切りませんと宣言していたペテロは、真っ先に逃げましょうと言ったんです。彼が弟子たちに逃げよう、まあ、危ない、危険だと言って声をかけたのはペテロだった。自分が弱い人間であることに気がついてなかったんです。弟子たちは失意の中にあって、イエス様との交わりの中にあって、いろんなことを学んでいく中で、自分たちに霊的力が完全に不足しているということに気がつくんですね。ちょっとこの2話文読んでみましょう。カンナンから栄光へです。弟子たちは人々と接するのにふさわしくなるように、また日常の交わりの中で罪人をキリストに導くような言葉を語るのにふさわしくなるように、とりわけ熱心に祈った。これはですね、自分たちのこの霊的な力がもう非常に足りないということを知ったときに彼らがしたことです。弟子たちは集まって、自分たちがイエス様はですね、最後に何て言ったか、あなた方を世の人々たちに使わすと、福音を述べ伝えなさいって全世界に。そのことをですね、彼らに最終的に伝えて昇天されるわけですよね。そしてその後、その神の言葉を伝えるのに全然自分たちが今ふさわしくないということに気づいた彼らは、こういうことを祈り求めたわけです。人々に接するのにふさわしくなるようにしてください。日常の交わりの中で罪人をキリストに導くような言葉を語るのにふさわしくなるようにしてください。熱心に祈ったって言うんですね。また、なんだかんだと自分の意見が正しいとか言ってですね、優位を好む心が彼らにはあったんですが、それも捨てて、クリスチャンとしてお互いの中でですね、親密になることを願った。と書いてあります。さらに、こうした準備の日々は、深く心を探る日々であった。弟子たちは霊的な不足を感じ、旧例の働きをするにふさわしいものとなることができるように、聖油が注がれることを祈り求めた。彼らは自分たちのために祝福を求めたのではない。彼らは魂の救いという重荷を負っていた。弟子たちは福音が世界に述べ伝えられなければならないことを悟って、キリストが約束された力を求めたのである。あなた方に助け主を送ると約束してましたね。弟子たちはそれを思い出してですね、自分たちにはそのような力も、そして勢いもないことを知って求めたっていうんです。しかもですね、自分のためじゃない。人々に福音を伝える。人々の魂の救いのためにこれが必要ですと言って求めたっていうんですね。 結構我々は自分のために熱心に求めますね。自分はこんなところが弱いので強くしてください。そして、間違いを犯さないようにさせてください。まあ、これは別に悪い祈りじゃないし、いい祈りだと思いますが、それだけにとどまらなかった。人々に良い影響を与え、彼らの魂が救われるように、私を用いてください。そのために力を与えてください。そういう祈りをですね、したようです。それから、彼らはまた、神の恩義の大きさと、彼らの仕事の責任の大きさを悟った。この神の愛が、神の恵みの技が、どんなに自分たちにとって偉大なものであるのか、この大きさを知るようになった。さらに、そのイエス・キリストが彼らを任命して、なおかつ、福音を述べ伝えなさいと言って使命を授けた、彼らの仕事の責任の重大さを悟ってきたっていうんですね。聖霊の賜物に力づけられて、彼らは十字架の勝利をさらに広げたいという熱意に燃えて出ていった。聖霊は彼らを活気づけ、彼らを通して語った。キリストの平和が彼らの顔から輝き出た。彼らの生涯を奉仕のために主に捧げていたので、その顔には神に委ねた表情が現れていた。こういうのを見ていくときに、我々の目の前にあるこういったことの答えっていうのは、非常に単純なものなんだなって思ったんですね。ただ単に私たちが、なんか自分に何かができると、いつの間にか思ってるんでしょうか。神様に助けを求める以前に、自分の能力ではできるとかできないとか、そういう考え方をなぜかしてしまうんですよね。そうではなくて、成功するかしないか、そして与えられた働きが十分果たすことができるかできないかは、我々が自分たちの持っているタラントに関わらず、我々が神様に頼るか頼らないかにかかっている。これだけなんですね。我々はこのことに気がついて、助けを求めない限り、勝利はできない。そういうことなんだろうなと思うんですね。以前、小学生から中学1年生ぐらいの時まで、私は父親に言われてですけども、何て言いますか、日本習字ですかね。日本習字、書道ですよね。これを、習い事としてやってたことがあります。そして、時々、月に1回ぐらいだったんでしょうかね。ちょっと先生のところに行って、この書いてるものを指導してもらうことがあったんですね。そして普段は家でやってるわけですけども。で、行って指導してもらってる時にも書いていますと、そばから見ていてですね、赤い筆で直してくれるわけですね。こういうふうにやった方がいいということで、お手本を書いてくれるわけです。で、それに従って練習してるんですが、ある時は後ろに回ってですね、私の手を取って、筆を取って、そして先生が一緒にこう書いてくれるんです。で、その時にですね、なぜか力が入るんですよね。自分の文字ですからね。自分の、書き物ですから、自分でやろうとするんですよ。先生はそしたらそのために力抜いてって言うわけですね。力を抜きなさいって言うんですよ。ただ筆だけ持っとけばいいって言うわけ。で、私がこうやるから、どういうふうに筆を動かしてるか感覚で覚えろって言うわけですね。でもなぜか、緊張もしますし、先生にね、こう掴まれて、緊張もしますし、で、自分で書いてるっていう思いがありますから、なぜか力が入って、スムーズに動かないわけですよ、手が。だから先生がいつも、はい、力抜いて、とこう言うわけですね。これはですね、なんとなく僕は思ったんですが、委ねないんですよ、先生に。私が。委ねたら先生がうまくこう、うまいこの、なんて言いますかね、この角度とか、この力の入れ方とかを、こう、このなんていうの、先生の手から感じれたんでしょうけども、固まってるもんですから、わからないわけですよ。余計に変な字になるわけですよね。信仰生活もそれと一緒かなと思ったんです。委ねないから、我々の信仰生活が歪んだものになってるわけです。委ねたら、しかも完全にです。委ねたら、綺麗な字が書けるんですね。綺麗な人生になっていくんだと思います。 我々はそれを学ばなくてはいけないですね。皆さん、夜にですね、星空、見たことありますか？この北部の一帯のあまり家のないところは綺麗ですよね。最近はなかなかないんですが、私の家も十分暗い場所で綺麗な星が見えますけれども、まあ、若い頃はよく田舎のもっと人のいないところに行って、明かりのないところに行って夜空を眺めていたことがあります。綺麗です。本当によく見えます。で、暗ければ暗いほど星は輝いて見えますよね。そうなんです。この世の中はですね、だんだんと偶像礼拝、いわゆる神の言葉じゃなくて人間の言葉を尊重して選んで従っていくためにですね、だんだん暗くなっていきます。そう世の中が当たり前にサタンから来た思想を反映するような時、真っ暗闇の時に神に従っている者たちは輝きます。そのことがピリピ人への手紙の中に書かれていますね。ピリピ2章の14、15。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって、傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く持って、彼らの間で星のようにこの世に輝いている。もし私たちが完全に神様に委ね切って、神様が働くことを許すならば、星のように暗闇に輝くことができるようになるっていうんですね。最後にこの言葉を読んでですね、終わりたいと思いますが、国と指導者の言葉です。キリスト者の友よ、サタンはあなたの弱点を知っている。皆さん覚えててください。サタンはあなたの弱点を確実に知っています。だからその弱点をついて誘惑してきます。だから、イエスにしっかり捕まっていなさい。神の愛のうちにつながっているならば、すべての試練に耐えることができる。キリストの義だけが世界を襲っている悪の潮流をとどめる力をあなたに与えることができる。信仰をあなたの経験の中に持ち込みなさい。信仰はすべての重荷を軽くし、すべての疲労を和らげる。今、不可解な摂理は神に絶えず信頼することによって解決することができる。神がお定めになった道を信仰によって歩きなさい。試練は来るであろう。しかし前進しなさい。これはあなたの信仰を強め、あなたを奉仕に適したものにする。我々結構、例えば、まあ、なんて言いましょうか、神様から示されたりして、こういうことをしなさいっていうふうにこう示されたり、強くそういう印象が与えられたりしたときに、まず考えるのは、自分はできないって思っちゃうんですよ。なぜならば、自分のタラントでは、これはちょっと重荷だと思ってしまうんですね。でも、もしこれ神様がせよとおっしゃってることであるならば、信仰を持って進む以外にはないんですね。そうしなければ、我々は常にごまかして生きていくことになる。自分は弱いのでできません。自分はこういうタレントがないので、タレントを持っていませんのでできません。全部断っていくことになっちゃうんですね。そうではなくて、できそうにないんですけど、神様。本当に私がこれをするべきなんでしょうか。格闘しても構わない。ですけど、最後はイエス様のように、これがするべきことであるならば、できるようにしてくださいって祈るべきなんですよね。教会の一人一人は、神様の働き人です。誰一人欠けちゃいけないんです。すべての人が神様から与えられた自分の仕事をしなくてはいけません。そのために自分のタラントを見て、自分の能力やあるいは今までの経験を見てですね、できないと思わないで、できないと思ったとしても、神様ができるという約束を与えてくださることを信じてですね、できるように、自分はできませんけど、あなたができるというのであれば、できるようにしてくださいと、強力にお願いしたらいいと思います。そして、その力をいただいて、出ていきたいと思いますね。それができるように、弱いならば、神様に頼んで強めていただきましょう。そのことをですね、私は最近思います。聖霊の助けがなくては、何も成功しない。 力の源は神にあるということですよね。これを覚えていきたいと思います。天におられます優しい神様、あなたは私たちを憐れんで、私たちが弱くても忍耐を持って私たちを待ち、そして支え、守っていてくださいますことを本当に感謝いたします。私たちは鈍いもので、また弱いもので、またそれを言い訳にして、罪を悔い改め、そしてあなたから与えられている使命を果たすために一歩踏み出そうとなかなかしませんが、しかしそういうものであっても最後まで愛し通されておられるあなたの愛を感謝いたします。どうぞ一日も早くその愛に、気がついて、そしてその愛に応答することができますように助けてください。私たちはよく人を恐れます。何か言われたときに、何かせよと言われたときに、いや私はできませんと弱さを表してしまいますが、しかし私たちの強さ弱さに関わらず、あなたが力を与えてくださるならば、何事でもできるという信仰を持つことができるように、どうぞ聖霊の豊かな交わり注ぎがありますようにお願いいたします。何か人のために、勇気を持って、前進しなければならないときに、その勇気を与えてくださり、そしてまたその働きをなす力と、そして能力をまた与えてくださいますようにお願いいたします。何かの一つの能力を使えば能力は増えていくと言われています。どうぞあなたからの豊かな恵みを受けて、人々の魂の獲得のために、あるいは救いのために働いていくことができるように、そしてまたその魂の救いを見て喜ぶことのできるクリスチャンとなれるように導いてください。心を合わせてあなたにその力を願い求めることができますように、お一人お一人にその豊かな注ぎをお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。